宗教コミュニティラジオピカステ。世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
いやー、ちょっと相談していい？
やだ。
だ
ってラマダン中でしょ。ラマダン中の相談ってことはさ、うん、僕に無理やり食べさせてってことだよね。無理やり入れられちゃったんですって言えばいいんでしょ。
うん、そうそうそう、
ね、自分から食べましたっていうんじゃなくて、そうそう、無理、あの人がやりましたって言えば食べられるんでしょ。
う
ん、
そう
そんな僕、共謀罪はちょっと、ちょっと話題の共謀罪はちょっと。
これ多分放送の時はもうどうにかなってるからね。まもなく父の日じゃないですか。
はい。
父の日って何あげる？
ああ。
母の日ってカーネーションでもう、うん、さ、
それがね、この間母の日の時にさ、やっぱり後になって、なんか、どこだっけな、朝日新聞かなんかが、報道してたんだけど、母の日のアンケートを取って、うん、お母さんは何が欲しいですかっていうアンケートだったんだけど、うん、結構高い率で、何も欲しくない。うん、で、実は一緒に過ごしたいとか、うん、なんかこう、手紙が欲しいって言い方はしてないんだけど、うん、そのコミュニケーションが実は大事なんじゃないか
な、ね、なるほどね、
あのいうなんかあの記事を読んだりとか、その記事に対して、まあ、僕の大好きなラジオコメンテーターがコメントしてたりっていうのがあったので、どうなんでしょうね、父の日はネクタイみたいな、
うん、
母の日は何かをあげるというよりも、なんかこう一緒に食事をするとか、
うんうん
う
ん、
そういうのがいいんじゃないかと思うんだけど、どうなんでしょうね。
まあ、あの距離的な問題もあると思うんですよね、うん、遠くに住んでるとかだと、
そうだよね、
一緒に食事っていうのも無理だと思う、う
ん、でもほら、手紙を送るとか、
そうそう、まあ、なんかこうお花を送るにしても、それをきっかけに、まあ、ちょっとね、
なるほどね、
話ができたりとか、うん、っていうのはいいのかなと思ったりはしますけどね。
ちなみに、ね、うちの母、うん、最近うちの教会に来てるんですけど、うん、あのカーネーション、母の日の礼拝の時に、あの人がカーネーションを持ってきました。
自分で
これを飾ってくださいって、
はいはいはい、
あれ
そうそうそう、
あれね、
あれ、
はいはいはい、
そうそうそうそうそうそう、まあそれもありかなっていう、
うん、
うん、ナセルさん、なんか考えてんの？
いや、全くネタがなくて。
じゃあ過去のネタは？
過去のネタっていうか、母の日に今年はね、アイスの30個入りのやつを送った。
アイスの30個入りのやつってなんだよそれ。
結構高いアイスの30個セット、
31みたいなやつ、
31じゃないけど、なんだっけな、結構有名なメーカーのやつ、ちょっとお高いの。父の日はまあワインとか、
あー、
うん、焼酎とか、
今まで、
そう、お酒の類かな。だけどさ、味もう分かんねえし、何が美味しいのか、
どういうこと？
ナセルさんが飲めない、
飲めないから。
あ、そっかそっか、そういうこと。
前までは自分で飲んで、あ、これ美味しいよってやってきたけど、
なるほど。
え、そもそも欲しがってるの？欲しがってるってごめん、言い方おかしいね。あの、好きな
お酒を、もうお酒は飲んでる、
うん、
だからもうその売り場の人と相談して、じゃあこれっていう感じで、
うん、そっか、じゃあそんなんでいいんじゃない、
そんなんかな、やっぱり。
前回じゃなくて前々回に、あのステッカーの応募をして、
はい、
応募してじゃない、募集をして、うん、で応募してきてくださった方のですね、あのまだ読んでないコメントがあったので、そのコメントを読んで、少しですね、皆さんとお話したいなと思いました。で、この前、応募してくださった方で、名古屋のヘビーリスナーさんがですね、はい、これ何経由で来たんだっけ？
これ Facebook 経由ですね。
Facebook 経由で、送ってくださった、メッセージを送ってくださった名古屋のヘビーリスナーさん。私たちからしてもヘビーリスナーさん、ヘビー登場ですよね、多分ね。
ですよね。
ですよね。一番登場してるリスナーさんかもしれませんけどね。うん、この方のメッセージをお読みしてですね、そこからちょっと話を広げていきたいと思います。じゃあまずメッセージ読みます。いつも楽しく聞かせていただいております。一度聞いてみたかったんですが、宗教者になったきっかけって何だったんですか？あ あと、宗教者のいる家庭ってどんな感じなんでしょうか。僕自身、定年までサラリーマンしたら、出家してみたいななんて思って、いろいろな宗教に興味を持っているんですが、宗教者っていきなりなれるものですか。たくさん質問してすみません。ワイワイと話しながらお互いの宗教の違いなんか楽しくお話しいただけたらと思います。ということで、名古屋のヘビーリスナーさん、さすが、うん、私たちがどんな会話をするか分かっているような最後の締めですね。ワイワイと、はい、話していきたいと思いますけれども、はい、じゃあ、順を追って一応話してみましょうか。宗教者になったきっかけって何だったんですか。
あ、僕ですか。きっかけ、なんですよね。いろんなことが、こう、重なって。
そうだよね。
まあ、仏教的に言うとご縁があってっていう言い方になっちゃうんですけど。
俺もね、同じようなこと言おうとした
な。その、一言で、俺は今日から宗教者になるみたいな、じゃなくて、ね、もう生まれた時から、そういう環境にいながら、で、いろんな先生とか、友人とかに出会いながら、はいはいはい、あ、そういう心を、こう、うん、まあ、芽生えたというか、花咲かせてきたっていうような感じなので、一概にその、これでっていうのがちょっと私、はっきり言えない部分はあるかなと思ったりしてるんですけど。
ナセルさんはどう言ったらいいの？宗教者になったと言っていいのかどうなのか。
宗教者っていうくくりがよくわかんないよね。
なんか、宗教者っていうと、まあ、それこそ牧師とか、その、僧侶とかっていうイメージがあるかもしれないけど、まあ、宗教を中心に活動しているナセルさんっていうふうに考えたりかな。
うん。でも、イスラム教的にはでも、
ね、先生がいないんだもんね。
僕らみたいな僧侶とか。
指導者がいないんだもんね。
そうですよね。
ね。
じゃあ、その範囲の中で、ナセルさんが、いわゆる、ただのイスラム教徒になったわけじゃなくて、イスラム教徒になった、ということで、いろいろなところでいろんなことしてるじゃないですか。まあ、例えば、臨床宗教師の、ね、こともありましたし、その辺をちょっと、何がきっかけだったんですか？
けど、僕もカズ君と同じだよね。まあ、なんか、
出会いが。
出会いがあって、まあ、イスラム的に言ったら、カダルとか、カドルって言うんですけど、運命っていうね。まあ、自分の意志というか、神様がそう導いた。っていう感じかな。
そっか。わかった。じゃあ、こういうふうに聞けばいいか。一番大きなきっかけって何ですか？
一番大きな？
自分が考える。神様が考えるじゃなくていい。自分はこれだったからこうだったんだってなります？
一番大きなってなってくると、僕、すごい影響を受けた本が、文明の対話っていう本がありまして、ムハンマド・ハタミっていうイランの大統領が書いた本。
前聞いたかな？もしかしたら。僕そのタイトル聞いたことある。
その本に、こう、なんだろうな、イスラム教徒の人間として、他の宗教と交わっていきなさいじゃないけど、そういうのが書かれていて。
それイスラム教徒になってから読んだ本？
それはね、最初は、なる前に読んで、持ってたんですよ。家に。
読んだけど、読んだまま持ってて、でもう一回読んだんだ。
改めて読んで、
なってから読んだんだ。
そう。そしてからなんかこう、なんだろうな。パタパタパタっとなんかいろんな出会いが続いて、まあ今こんな感じなんですけどね。
私はですね、まあ、クリスチャンだったっていうのはあって、小学校の時に、まあその、ごめん、さっきカズ君が言ったその通りだと思うし、僕もそうなんだけど、ちょっとその辺全部端折って、やっぱり一番大きなきっかけって考えた時には、そうね、大学1年生の時に、なんかこう、神様のために働く人が少ないっていう風に、こう、感じて、あ、僕も神様のために働きたいって、その時思ったんですよね。で、その直前までは、学校の先生になりたいと思って、そう、学校の先生になりたいと思って、それで、こう、まあ、教職課程とかも一応取ってたんですけど、それ大学1年生の時だったんですけどね。で、それがまあ、きっかけといえばきっかけかな。だけど、その後、大学生の時期もあって、サラリーマンの時期もあって、別にね、すぐにこう、宗教者の勉強を始めたってわけでは全然ないのでね。だから、そこからスタートっていうかね、大きなきっかけだったかなと自分の中では思ってますね。はい。 2番目の質問。あと、はい、宗教者のいる家庭ってどんな感じなんでしょうかって言うんだけど。
こんな感じ。
こんな感じですね。
極めて普通だよね。
他の宗教者がいない家庭が知らないから、わ、はい、かんないよね。
はい。
普通だと思うよ。
多分、こういう、こう、会話を聞いててもらって、あ、まさかね、こう、牧師家庭で使ってる漢字ドリルがさ、あんなのを使ってるなんて誰も思わないじゃないですか。
確かに。
ね。でも話題にはついてきますよ、みたいなとかね。
はい。
例えば、ね、あの、お坊さんはいつも、こう、世の、ね、こう、平和とかを祈ってるのかなと思いきや、まあ、子供のね、安全のためのチャイルドシートについてとかね、考えたりしてるじゃないですか。
まあ、今でもアンパンマン持ってますからね。
そうだね、はい。アンパンマンについてだよね。
はい。
あ、どんな家庭ですかって。でも、僕ちょっと気になるのは、あの、ラマダンのある、イスラム教徒の家庭って、日本ではやっぱり得意かなと思うんだけど、どうなんですか？
まあ、朝ごはん食べない代わりに、ちょっと遅めにいっぱい夜食を食べるっていうイメージ。
いや、僕、まあ、朝ごはんと夜ごはんは、我が家で言うと、うちで食べるのでいいんですけど、うん、昼ごはんって外で食べたりしてるじゃないですか。うん、で、会社員とかだと、外で誰かと食べたりとか、お弁当持ってきたりするじゃないですか。うん、そういう時には、やばいって言って、なんかさっと消えていくイメージがあるんだけど。
そうそうそうそう。
やっぱりそう。
そうそうそう。
あー、そうなんだ。
あー。じゃあ、と、みたいなね。
あとはラマダンの家庭は、ラマダンの家庭じゃねえか。
ラマダンしている。
ラマダンしているね、家庭は、こう、食事時間が、その時だけ変わるんだよね。
変わる。
それがなんか不思議な感じ。
う
ん、
そうですね。
あとね、本当にこの、あと何分かの秒読みね。晩目、ご飯の前の。
え、はい、秒で数えてんの？
数えるよ。
え、その日没じゃないの？
日没だけ。
太陽が見えてちゃいけない。だから暗くなればいいんじゃない？
何時何時っていうのが決まってるんです。その地域ごとに。みんなでこれ、この時間にしましょうっていう合意があって、
じゃあ、一応みんなで決めることなんだ。
うん。今はもうそうなってますね。
じゃ、例えば、日没7時にして、うん、まあ7時半にはもう真っ暗だから7時半 OK みたいにして、
そうそうそうそう。
で、7時半から食べ始めるみたいな。うん。まあ、7時半ならいいか。
まあでもそれまで食べてな、飲み食いはしてませんからね。
あと、家庭って言った時にさ、まあナセルさんのとこまだだけど、お子さんがいたりすると、うん、その子供のラマダンとかどうなのかなとか、
ね。子供は、しなくてもいいんですよ。だけど、なんか僕は大人だぜ、ふふふみたいな感じで、ちょっとこう、背伸びをしてやりたがる子が多い。
うん。はぁ、あ。あ、だからそれだから特別な事情だよね。うん、家庭の中でもね。
まあ、食べないけど飲むのは許してる家庭もあれば、うん、まあ、
大人と同じ。てか、許してはいるんでしょ？家庭としては許すし、宗教としても許すんだけど、うん、本人がそれやりたがるっていうのがポイントなんだよね。
やりたがらない、
ね。今の話としては、
ね、うんうん。飲まない、食べないをやって、大人だぜってやりたい子が多い。
多い。多いけど、別に飲んでも食べてもいいと、うん。そう。いうのが子供の話なんだね、うん。でもさ、例えばその、家庭でね、奥さん、旦那さん、子供一人ずつの場合とかってさ、子供だけ朝ごはん一人で7時ごろ食べたりするっていうこともあり得るわけだよね。
うん。
なんか、一家団らんの朝食とかじゃなくて、子供だけ食べて、大人は、いいなみたいな。
食べにくい。
食べにくいな。
そんなイメージを持っちゃいけないってことかな。
そう
大人はこうやって静かに見つめてる。
そうそう
そう。そうです。子供の定義は何歳までなんですか？
大体、中学生くらいかな。定義はないんですよ。
あ、じゃあ、たくちゃんみたいに僕まだ子供だもんとか
って言えば、朝も食べられるみたいな。
てか、OK。
まあ、いろんな意味でダメだけど、それは。
どんな意味かは聞かないといてあげよう。
はい。
はい、じゃあ三つ目ですね。いろんな宗教に興味を持ってるんですが、宗教者でいきなりなれるものですか？
なれません。
ね。
はい。
はい。多分、いきなりは、なれないだろうなと僕も思います。
うん。
うん、
あの、例えば、僕、お坊さんについてはわかんないけど、うん、牧師について言うと、別に学校で勉強したとかじゃなくて、 自分で牧師ですって名乗っちゃえば、牧師だというふうにも言えるは言えるんですよ。
うん、
あのカウンセラーみたいな感じ。
うん、
カウンセラーも一応ね、こう学会はあって、そのところが出してる、その資格はあるけど、
はい、
別にそれが国家資格とか、それを名乗っていい、名乗って悪いってないので、
うんうん、
牧師もそんなようなところがあって、うん、あの、一切そういう資格は問わないので、その意味で表層的に、私は、宗教者になりましたということはできるだろうなと思うけど、本当の意味での宗教者にいきなりはなれないだろうなっていうのが僕の答えです ね、
うん、
同じような感じですか。
そうですね。ちゃんと、まあ、あの、私ここ一つ、あの、いろんな宗教に興味を持っておられるので、あの、まあ、できたら、
うん、
自分の信仰する宗教というか、
そうだよね、
教えっていうものをまず、明確にされた上で。まず
先に信仰ありきだよね。
うんうん、その上で、じゃあその信仰するものの宗教者になるっていうのが順番だと思うので。
そうだよね。
まずはご自身でいろんな宗教とか興味あるみたいなので、うん、いろいろとこう尋ねられて、あ、自分の中でこれが一番だというものを見つけられた上で。
家族の相談コーナーになって
る。なんか真面目になってどうしたの？
でもさ、最初にさ、宗教者になったきっかけの時にさ、うん、まさにいろいろな、きっかけが、
うん、
まこまとしたものがあって、うん、今に至ってるっていうことと全部繋がってる。
そうですね。
じゃあ繋がってるよね、うん。もちろん、その中に大きなきっかけがあったりとかはするけれどもってことだよね。
ただなんかこの定年までサラリーマンしたら出家してみたいなって、なんかこう、第二の人生を宗教っていうイメージなのかな？
それはわからないではないけど、その前にあなたが信仰する、
うん、
その何を信じて生きるかが、決める必要があるよねってことだよね。
あ、そういうことね。
で、その宗教者を目指すっていうのは素晴らしいよねってことだよね。
うん、うんうん、そうですね。
うん、なるほどね。い、う、や、ん、いやいやいやいやいや、でもね、なんか本質的な質問をしてくれたような気も、本質的なことが話せる質問をしてくれたようなね。
うん、
そんな感じがしますけども、うん、ぜひまた名古屋のヘビーリスナーさんにはご投稿をお願いしたいなと思っておりますので、
はい、
お待ちしております。宗教にまつわる数字の話。今日は14ということで、
はい、
進めていきたいと思っていますけれども、あの、前回もね、ちょっとこのところやったりやらなかったりですが、前回に引き続き連続で宗教にまつわる数字の話ですね。で、前回ポイントはですね、私がいただきましたので、カズくん6、タクちゃん4、ナセルさん3ということで、合計13ですね。
はい、
今日獲得するとまた、ポイントが増えるということで、じゃあ14についてある人、せーの、はーい、
はーい、あると思います。
あると思います。
今から辞書引くんだな。
今からちょっと辞書引く。
じゃんけんしてから辞書引く。
あ、そうしましょうか。はい、あれ、ナセルさんは？
あ、ナセルさんは？
なかった。すげー調べたけど。けどね、これもうまた終わった後にあーって気づくんだと思うけど。
わかるわかる。
多分もう リスナーからも今、あるじゃんって今言われてますよ。
イスラムの14がわかるね。
14ってあれじゃん。
そんないねえと思うよ。
もうあれしかないじゃん、みたいな。
でもたくさんはないよね。
多分ね。
結構頭ひねったけど、ない。
じゃあ、じゃんけんしましょう。
はい、
最初はグー、
じゃんけんチョキ、
アイコでパー。やったー！
お、続けてか。
ということで、たくちゃん、あの、マイナスから頑張って、
ね、挽回してますね。
挽回しようかなと思ってますけども、あの、聖書って、読みにくいって思われる方が結構多いんですけど、
うん、
その一つはですね、あの、新約聖書を読み始めて最初につまずく箇所があるんです。
うん、
それは、
うん、
あの、イエス様の系図の箇所なんです。
系図。
系図、
うん、
イエス・キリストの系図っていうのがあって、いきなりですね、カタカナがね、羅列されるんですよ。ちょっとね、ちょっと見てみましょうか。それはね、マタイの福音書っていうところの一番最初に出てくるんですね。で、大体ですね、このマタイの福音書っていうところから読み始めるんですけど、
うん、
このマタイの福音書を読み始めて、5行ぐらい読んで嫌になるという。ちょっと読んでみますね。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ユダにはタマルによってパレスとザラが生まれ、パレスにエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれって、時間がないのにこれ読んでるなっていう話なんですけどね。
ずっと、もう最初からこういう風になってます
よ。最初というかですね、あの、アブラハムというのがこう信仰の父と言われている、そのユダヤ教も、イスラム教もかな。
イブラヒームね、うちは。
で、あの、キリスト教も、まあ、同じこう、 祖先、先祖を持ってるようなところがあって、このアブラハムの子孫の中に、ダビデの、王様ダビデが生まれて、で、さらにその中に、こう、キリストが生まれるっていう、そういう、こう、系図が載ってるんですね。ちょっと、こう、ちらっと見てもらえると思うんで。
ああ、カタカナだらけ。
カタカナ、カタカナ、カタカナ、カタカナなんですけど、実はこれ、14代ずつに分けることができるんですね。で、それもね、聖書に書いてあって、その最初のアブラハムから、次の、ダビデという偉大な王様までが14代。
うん、
で、その14代行ったダビデから、次の、バビロン捕囚って聞いたことあります、うん、イスラエルが神様から離れて、神様はイスラエルに、まあ、罰を与えるために、こう、バビロンという国に滅ぼさせて、バビロンにこう連れてかせるっていうバビロン捕囚っていうのがあるんですけど、そこまでが14代。で、さらにそこからイエス・キリストまでが14代。14、14、14って分かれていて、そこに14っていうことの数字の意味があるんだっていうことを、まあ、聖書は言ってるんですね。ということで、今日は、14代という数字、14という数字から、イエス・キリストの系図にある14という数字についてお話してみました。
どうですか？
それ28なら OK じゃねえ。
あ、なんで？
全部で28でしょ？
違うよ。14、14、14。
あ、まあ、違う。
やった、勝った感じ。
はい、じゃあ、1ポイント。
じゃあ、そこ？それ。ありがとうございます。はい、じゃあ、1ポイントいただきました。
なせるの、これをチェックせい！はい。今回僕がご紹介するのはですね、僕はビートルズっていう漫画の作品です。知ってます？全然知らなそうな顔してるね。はい。原作者は藤井哲夫さんっていう方らしいんですけれども、実はこの方がですね、講談社がやっていた原作、新人賞、漫画の原作の新人賞をの大賞を受賞なされた作品が、この僕はビートルズっていう作品なんですね。うん、で、実際に絵を描いてるのが、なんとあの巨匠、川口海二。軍艦描かせたら日本一。戦争漫画の日本一と言われている川口海二が、初めて戦争以外を描いてるという、うん。初めてじゃないかもしれないけど、ほとんどイメージはない。で、その作品の内容なんですけれども、現代を生きている若者4人組、この4人組がですね、ビートルズのコピーバンドなんですよ。このコピーバンドの4人がみんな一緒にタイムスリップをして、ビートルズがデビューする前に行ってしまうんです。で、よく何もかよくわかんないけど、食べていく手段もないしっていうことで、とりあえずギター片手に、こう、ビートルズの曲を歌ったら、なんだこの素晴らしいのはっていうことになって、トントン拍子にレコードデビューをして、で、すごいメジャーになってっていう、で、どんどんどんどん有名になっていくと、けど、ビートルズのやつをパクってるんだよなっていう葛藤が生まれてくるわけですよ。
うんうんうんうん、
で、どうするってなった時に、いや、実際にまだビートルズはいると。じゃあ、俺たちがビートルズの曲をやったら、本当のビートルズは、俺たちが聞いたことのない曲を作ってくれるんじゃないかっていうのをこうモチベーションとして結構大々的に日本で1位を取ってで、イギリスの音楽チャートにもランクインしてってどんどんどんどん大きくなっていって実際にビートルズと会ったんですけどその時のビートルズは廃人になっちゃってたんですよ。
おー、残念ながら。
そう。なんだこの俺たちが目指しているものの完璧バージョンはみたいな。だけど、そこからなんかこうビートルズもエンジンがかかってきて、もっとすごい曲を作ってってこれオチまで言いそうで怖いわ。
そこまで。
ここまでにしよう。
はい。
だけどね、改めてビートルズをこれをきっかけに聞いたんですけども、やっぱいいね。
なるほどね。
ぜひこれはチェックしていただきたい作品です。僕はビートルズ、ぜひ読んでみてください。
うん、6月15日ということでだいぶ梅雨に入ってるんじゃないかななんて思っておりますが、ね、皆さんのところはどうでしょうかということで今日はですねピカステステッカーのピカッピーのカエルにもちなんで、うん
はい、
梅雨にもちなんで、
うん、
カエルになった気持ちで一言を言って、うん、え
難しい
カエルになった気持ちで一言じゃあこれで、はい言ってください。
僕食べると意外と美味しいんですよ。ナセルでした。
雨最高カズくんでした。
ゲロゲロゲロ、たくちゃんでした。超中京コミュニティラジオ、
聞かせて。
聴衆教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。